今日は、キリストの復活の、記録の中から、ガリラヤ湖での、大量の奇跡、その再来を通して主の励ましの豊かさを、改めて見ていきたいと思います。聖書の箇所はヨハネの福音書の21章の冒頭1節から14節を見てまいります。はじめに拝読いたします。ヨハネの福音書第21章1節から14節。その後イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他に二人の弟子が同じところにいた。シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。すると、おびただしい数の魚のために、もはや彼らには網を引き上げることができなかった。それでイエスが愛されたあの弟子が、ペテロに、主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと、裸に近かったので、上着をまとい、湖に飛び込んだ。一方他の弟子たちは魚の入った網を引いて小舟で戻ってきた。陸地から遠くなく200ペキスほどの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。イエスは彼らに、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は破れていなかった。イエスは彼らに言われた。さあ朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのは、これですでに三度目である。天の父様、あなたの言葉の恵みを感謝いたします。主が生きてなさった技の一つ一つを、私たちがもう一度思い起こして、あなたの力強い励ましを、そして召しの確かさを知ることができますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。復活の日からイエス様は何度かこのエルサレムにおいて姿を現されました。イエス様は捕らえられる前に弟子たちに、よみがえった後あなた方より先にガリラへ行きますとあらかじめ告げておられました。マタイ伝の26章の32節にこうあります。しかし私はよみがえった後 あなた方より先にガリラへ行きますと。弟子たちが散らされることを告げた後に、イエス様はあらかじめそう告げておられました。また、蘇られた後、女性たちに弟子たちへの伝言を託されました。同じく、マタイの福音書の28章の7節をお読みいたします。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできます。いいですか？私は確かにあなた方に伝えました。このように見つかりを通して主は女性たちに伝言されました。エマオの途上の出来事では、この二人の弟子がエルサレムに急いで引き返した後、弟子たちにこの出来事を伝えようとしましたけれども、主はシモンに現れたと、現れたと告げ、その場所にイエス様は姿を現し、平安があなた方にあるようにと告げました。その時、トマスは不在でした。8日後に、トマスも同席した時に、主はもう一度現れて、見ないで信じる者は幸いですと告げました。まあ、数えてみますと、まあ、ペテロ一人に現れたことは除いて、1回目は、このエマの弟子たちが、帰ってきた時、そして、不在だったトマスもいた時に現れた、これが2回目になりますね。そして、ヨハネの福音書の先ほどお読みした箇所では14節に、弟子たちにご自分を表されたのはこれで3度目であると記されています。さて、この3度目の現れの時にイエス様はご自分がよみがえって生きておられることを示すだけではありませんでした。主を見捨てて逃げてしまった彼らの信仰を回復し、再び立ち上がらせるためにイエス様はさまざまな準備をし、そして弟子たちを食卓に招きましたし、またその前にはかつて彼らが召される時になされた大量の奇跡を再現されたのです。こうして主が生きておられるだけでなく、十字架で死なれる前と同じように彼らと共に歩んで、そして御業をなすし励ましてくれることを彼らは知ります。この出来事を通して主の励ましを確かめましょう。第一に、主は約束されてその通りにご自分を表されたことです。ガリラヤに行ってみたらイエス様がそこで会ったではなくて、先にガリラヤに行っています、そこで私と会えると直接、そして伝言を通して弟子たちに告げて、彼らをガリラヤに導いてそこで会われたのです。この時にイエス様に会ったのは、名前が挙げられていますね。二節にある通り、ペテロ、トマス、ナタナエル、ヤコブとヨハネ。ここで1、2、3、4、5。そして、 あと二人いました。残りの弟子からするとあと4名いたはずなんですけども、どうしていたかは不明です。でもきっと会えたと思います。彼らはガリラヤについていましたけども、イエス様が約束された通り会うことはまだできないでいました。そしてこの待って会う時までの時間、ペテロはじっとしていられずに私は寮に行くと言いました。彼らはイエス様がよみがえたことを信じましたけども、しかし死を裏切った負い目があり、死の証人として立っていくことはできない状態でした。一番傷ついていたのは、主が告げられた通り三度私を知らないと言うということを否定してながらその通りになってしまったペテロでしょう。そして行ってみたんだけど会えないでいたと、そこに失意があったと思います。ペテロが寮に行くというと他の弟子たちも一緒に行こうということになって、まあ、かつて、成していた漁師の働きに戻りました。人間を取る漁師にされたはずなのに魚を取る漁師に戻ろうとしました。しかしその漁は不漁でした。もちろん漁師として漁に行って不漁だということは珍しいことではなかったのですけども、弟子であることをやめてもそれで元気が出るわけでもなく、がっかり、世の仕事に戻っても喜べなかった、実を結べなかった状況です。しかし死から離れて死に仕えることをやめた後うまくいかないということは神様の恵みでもありました。うまくいったらそのまま外れていったかもしれませんけども、立ち返る機会が与えられたのですから。同じようにイエス様が私たちに挫折を与えられるのは、私たちにとっても最善であることを覚えましょう。主のなさる導きは間違いありません。詩編の119編を開いていただけますか。119編の67節。苦しみに遭う前は私は迷い出ていました。しかし今はあなたの御言葉を守ります。また71節。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。主は私たちを外れてしまった時にまた戻してくださるのです。第二に覚えたいことは、主はご自身であることを気がつかない中で声をかけ、そして御業をなさいました。エマの途上と同様に、この時もイエス様はご自身であることを伏せて声をかけました。まだ、夜明け前で、 暗かったんでしょう。そして見知った弟子たちでありますけども、湖に歩いた時みたいに恐れるのは私だという声をかけないで、見知らぬ人のように声をかけました。子供たちを食べる魚がありませんね。彼らは主だと気づかず、ありませんと答えました。そんなに遠い、距離ではなかったのです。後で、今では触れていますけれども、その距離は、8節の欄外中にありますように、約90メートル、そんな遠く、100メートル以下ですよね。そんな遠くありません。そして、イエス様は岸から船の右側に網を打ちなさいと、そしてそうすれば取れますと言われました。大漁の奇跡の時は、深みに漕ぎ出して魚を取りなさいでした。取れますという保証はありませんし、もう一度また岸から湖の中に漕ぎ出す必要がありました。でも今回のは比較的たやすいんです。岸辺近くにもう帰ってきて不良でしたけども、右側にただ下ろせばよかった。そしてイエス様はそうすれば取れますと保証されました。以前よりも、ずっと分かりやすく、またずっと容易な、指示をされました。最初の時は弟子たちはイエス様だと分かっていました。で、お言葉ですからということで、ペテロは船を再び岸に向けるんですけども、今回はイエス様だと知らない中で、知らない男性が、取れそうもない状況ですけども、右に網を打ちなさいと、そうすれば取れますと、そう声をかけて、果たして、網を引き上げられないほどの魚が網に入りました。前回は助けてくれる仲間の船がいたんですけども、今回はありません。そして小舟でしたので、そして網はもろかったので、無理やり引き上げることはできず、どうしようかというところでした。その時にヨハネが気づきました。主だと。ペテロはたまらず、その時裸に近かったので、主への敬意から上着をまとって、泳いで岸に行きました。90メートルほどですから泳げたのです。弟子たちを恐れさせないために、ご自身であることを伏せて声をかけ、そして主は御業を成してくださいました。そこにイエス様の優しい心遣いを見るのではないでしょうか。私たちも、時にがっかりしたり、主を見失っている時にですね、いきなり、ご自身をはっきりと表されて介入されたら、私たちは恐れて尻込みしてしまうかもしれません。でも主は私たちの思いもご存知で、 私たちが受け止められるように励まし導いてくださいます。そのことを覚えましょう。そして主はさらに彼らをねぎらいました。食卓を用意し、火を起こし、魚とパンをすでに用意して帰ってくれば食べれるようになっていたのです。ペテロは先に泳いで岸に着きましたけども、残された6人の弟子は網を引っ張ったまま、そして船を岸に寄せました。見ると炭火が起こされて、魚が焼いてあり、パンもありました。イエス様がどんな形でされたのか記されていませんけども、主ご自身が彼らのために食卓を用意しておられました。まさに恵みです。彼らは魚を取れなかったんです。主の恵みによって予想外の大量に遭いました。魚を取ってきたから、じゃあこれから料理しなさいではなかったんです。主人であるイエス様ご自身がしもべのように食物を用意し、火を起こし、そして準備してらっしゃったんです。さらに追加に焼こうということでしょうか、また収穫に預かる喜びを得させようとするのでしょうか。今取った魚を何匹か、魚を何匹か持ってきなさいと言ったときに、ペテロは以前の元気が出てきたんでしょうかね、残された弟子たちにとっては魚を放っておいて全くと思ったかもしれませんけども、彼は急いで船に乗って網を陸地に引き上げました。いっぱいの魚で、あんまり乱暴にすると網が破れるかもしれないと心配だったんですけども、網は無事でした。そして主が与えてくださった魚を大切に一匹ずつ数えたら153匹もありました。普通そんなにいっぱい取れないはずです。何度も網を打っては取って、打っては取ってという中で大量になるんですけども、たった一度網を下ろしただけでこのように大量の魚がかかったのです。そしてイエス様は彼らに食事を取るようにと呼びかけて、彼らに配りました。わずかな人数ではありましたけれども、5000人の給食と同じに祝された食卓です。主が養ってくださることを改めて表されたのです。こうして懐かしい交わりが、そして主の御業に預かる恵みが再現されました。冒頭に言いましたように、弟子たちにご自分を表されたのは3度目でした。これですでに3度目であるという言い方は、これからもいっぱいあったということを暗示しています。イエス様は何度も現れて、まず弟子たちを立ち直らせ、そしてこれからのための多くの教えを彼らに伝えて託し、その上で宣教の命令を与えて天に帰って行かれます。この後有名な箇所、あなたは私を愛しますかと3度 問いかけてペテロの信仰を回復させました。そして最もひどい状態にあったペテロが回復し、そしてあなたが立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと、そのイエス様の告げた通りにペテロが励まされた、回復したことを通して他の弟子たちも信仰を回復していったのでしょう。そして主が天に帰られる時にはもう今生の別れではなく、いつも共におられることを確信して主を天に送ったのです。私たちもがっかりする試練がありますけども、主がその試練を乗り越えさせてくださり、また御言葉の教えを与えてくださる中で、もう大丈夫、恐れる必要はないという確かな信仰を持って信仰障害を、また奉仕の障害を全うできるように導いてくださいます。そのことはイエス様を目にしてだけの経験でもではありません。第一ペテロの一章の八節九節をお読みいたします。第一ペテロ一章八節九節、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今は見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。救われた者にはこの真理が生きて働いています。私たちも死を見ることはできません。でも見えなくとも共におられ、共に歩み、共に働いておられる主です。そしてやがて顔と顔とを合わせて会うことができます。この励まされた弟子たちと同じように、私たちも主と会う時を待ち望んで、主の技に励みましょう。主にあるロークは無駄とならず実を結び、その実は残りますから。お祈りいたします。天の父様、あなたの励ましが今もあることを私たちが覚えることができるように、そして確かにこの世で証しし伝道すること、教会生活を守り、そして主にお仕えすることは楽なことではありませんけれども、尊い豊かな恵みであることを覚えて主の技に励ましてください。共におられる恵みを感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。